ジオもっこもこパレード。
タガブロ。
私がリストラ第リストラ第1号です。今週もマッチョドラゴン藤波辰巳です。どうも。あ、間違えた。アイムです。
あれ？あれ？あれ？先週なんか先週もいらっしゃいましたよね、藤波さん。
そうですよ。はい。
来週はなんか、
はい、
ですよね。はい、長州天竜藤波ときたら次は
もっぺん藤波？
かぶすんですかそこは。
俺が必ず猪木会長を止めてみせるよ。藤波辰巳です。
決まったことしか言えへんの。
いやもうなんか面白いコメントないから。
はい。I never give up じゃないの。
そんなんありましたね。なんかありましたっけ。なんかあと髪切り前髪だけ切るんですよね。
あ、そう、沖縄でね、そうそうそう、ベイダーとやるっていうね、
は
い、
そうそうそう、あれがやばちょっとやばかったですね。
待て
猪木うまいっすね。
ちょっとありがとうございます。
バカよ。
好きやな。だからプロレスファン嫌いやね。
いや
来週そしたらトモキンさんが何か、
いやだから今日配信分のネタレイディオで、はい、ビートたけしのモノマネをしろっていうお茶ぶりがあって、そんなもんできるわけないやんか。
、はい、
適当にやったらトモキンラインのリスナーさんから、はい、自分でモノマネした音声が送られてまあ要はダメだしやん。
こうやってやるんだと。
そうなんだこれはと思
って。あ、すごいですね、 LINE のグループって。
そういう交流ができるからね。
はいはい、はい、うん、となると僕らも LINE のグループ作ればそういうモノマネで送り合うっていうのもできるんですね。
できるよね、うん、はあ、まあていうかさ、あの他の番組で番組の LINE 作ってるとこがあるね。
ああ、なるほど、
うん、
はい、
ほなもうみんなで交流できるから。ああ、そんなんもありやな。
そうですね、うん、だからラプロっていう、
そう LINE を作っちゃえば、うん、そんなんはありやと思う。
はいはいはい、
まあ、どうやって入るかっていうのは分からへんけど、
まあ、そうですね。
どうやって招待したいかちょっと分からへんけどね。まあそのミクシーのコミュニティ
作ったんですか。
作った。アンサーと2枚とか作ったやん。
女子リスナー、
そうか、
女子
パーソナリティ
獲得のために、
でも女子入ってんねん。
あ、そうなんですか。
兵庫県の女子一人入ってんねん。
全く関係ない人ですか。
全然知らん人。
写
真はめっちゃ可愛い。
へ、
うん、はあ、で一応な、誰か分からへんし、
はいはい、
メールしてんけど落とさない。
あら、
うーん、出会い系かな。
ああ、もしかして名前ベッキーシコシコさんちゃいました。ちゃいます。
何週間前にメールくださった、
ね、あの人かもしれませんよね。
あのさ、あの時の配信聞いてんけどね、はい、ほんまにあれメール来てたらすごい失礼やで。
誰に対して失礼なんですか。
メールくれた人に。
ああ、そうか。
みんな笑ってんねんもんな。あれは歩夢君のプロレスに付き合ったんだからね。
そうですよ。
か、そうやった、そうやった。
せやで。あれはちょっとな、どうかと思うわな。はい、
そうですね。
まあ。今回はですね、
はいはい、
先週が、はい、まあちょっと、近々のニュース、最近やったニュースっていうのを話してんけども、うん、もう一個ちょっと抜けてるところがありました
。ありましたね、
はい、
忘れてた。
そう、大事な話、それをちょっと、はい、みんないろいろ思うとこあると思うんで ね、
そうですね、
話をしたいなと思います。
はい、はい、
友達以上おたくみマン、
お送りするのは花鳥風月尾形と
地下アイドルのうてなゆきです。
つくみずブルマの地下アイドルがヒゲデボインの女に挑む
びっくりマン、
イーテレ
プラモ教授郎
ライダー
ヌキオ
快楽天、真のオタクになるために
俺たちに力を貸してくれ。
毎週金曜深夜0時
ポッドキャストで
俺たちと握手。
はい、このハガキですね。はい、 おメール、おはがきいただきました。この方は、名古屋市在住の50歳の女性ですね。はい。
ダラプロ結構平均年齢高いな。
ねえ、やっぱ幅広いですね、これね。背景、ダラプロの皆さん、はじめまして。私は最近、女子プロにハマっています。この前、よしこさんの事件を見ました。とてもショックでした。一体何があったのかをダラプロの皆さんで調べてもらえないでしょうか。よろしくお願いします。敬具、ペンネームピンクローターでビックビックめっちゃホリデーさんからでした。
どうもありがとうございます。50歳やろ、
はい、はい、ね、なんか結構性欲強いんでしょうかね。
若いね、若いね、
はい、ね、よしこさんのことか難しいですね、あれはね。ちょっとあんまり公に出せない。
この間ってずいぶん前やで。相当前やで。1年前の話やで。
1年前、あれ
去年の2月ぐらいちゃうの、あれ。
そうです、2月。
よしこさんが復帰するってこと
なのかな。あ、そういうことかな。
そういうことなのかな。
そうですよね。だ
って真相がちょっとね、
分かれん
ところがあるんで、うんうんうん、ちょっと調べてきました。
え、ね、さすが、すごいな、はい、どんなルートがあるの、はい、M君に、
まあ、この事件ってね、やっぱね、一体なぜ起こったのか、なぜ起こったのかって追っていくと、これは真実が見えてくるんですよね。
真実、はい、分かったんですか。
分かりました、
さすが。
まあまあ最初、
特殊なルートをちょっと
知らへん人のために、はい、一番最初からおさらいしてな。
はい、う
ん、
はいはい、まずですね、よしこの事件というのは、何を指すのかというと、安川アクトさんの、視力がですね、戻らないの、プロスができないので引退するということが、まあ、今最近ちょっとこう発表がありまして、
うん、
で、それはなんでなのかというのを遡っていきます。
はい、
よしこさんに、あ、じゃあ安川アクトさんが、よしこさんに試合で顔面にすごい攻撃を受けていたんですね。で、まあ、まあそれはなんでそんな攻撃をしたのかということなんですが、うん、
はい、
これ嫉妬があったということです。まあ、これはもう新聞でも出てましたね。
嫉妬
です、はい、
ほう
ほう、はい、この僕のルートでは嫉妬ということに行き着いた。
あ、嫉妬なんや、
はい、うん、これ何の嫉妬があると思いますか。
何ですか、
は
い、
何やろ、
思い浮かびます。
そら、はい、スターダムが押していくからちゃうの。
そうです、その流れは一体なんでできたのかというところになるんですね。実はですね、
うん、
アクトさんはグラドル上がりの女優崩れというか、
そうそうそ
うそう、
女優崩れ、
ひどい、ひどい、
ひどい、女子プロで、まあ、そういう、なんですかね、女優上がり、グラドル上がりからの人と、まあ、普通に強いプロレスラー、女子プロレスラーの方と、ちょっと、扱いにちょっと差があるということがちょっとあるんですね。
あ、団体の中で、
はい、弱くてもチャンピオンになれるという需要がちょっと最近はあるんです。その流れができてしまったんですね。はいはいはい、で、さらにですね、可愛いプロレスラーたちは、女子プロレスラーたちは副収入を獲得することができるんです。これ一体何をしてるの？
CM とか？
いや、 CM も、まあ、ある人はあると思います、
うん、
だけど、まあ、昔みたいなアジャコングだってCM 撮ってましたよね、
うんうん、
なんかね、やってましたよね、皆さんね、うん、昔のダンプ松本であるとか、
あ、たこ焼きラーメン、
はい、うん、昔はヒールもそういう風になってたんですけど、
グラビアか、
まあ、それに近いんですが、うん、実はですね、リングシューズを売ったり、
あ、
水着を売ったり、ブルースラ商法をする子が最近出てきてたんです。
あの子をしてますよ、してましたよね、
うん、
もうやめちゃった子、
白井美よ。
それはあれでしょ、引退の時に、
引退の時
ですけど、うん、じゃなくて、
誰か落ち
たの、後で言います。
はい。
なんか
これにも載ってたと思います。
はい、可愛かった子です。
あ、ほんま。
はい。三文字の。
まあ、リングシューズ32,400円で売れるという。
東道館っていう水道橋のとこで売ってたりするみたいですけどね。
あ、サイン入ってた、高いもんな。
あそこはなんかそんなん
やな。
で、水着は8万から15万ぐらいの値段で。でね、これはちょっとね、問題になったらしいんですね。
あかん、
はい、
まあ、あかんわな。
これ勝手にやったらやっぱダメだったんだと思います。まあ、勝手にやってたみたいですね。名前が売れるんでね、
は
あ
は
あ
は
い、でやってた人は退団したというな処分を受けたんではないかなという。
スターダムでも
きっと、まあ、スターダムが収益をもらえるようになってて、その何割かとかそういう ルートだったら行けたんですけど、もう全撮りしてた子もおったんですよね。はい、で物販でマニアがたくさんお金落としてくれる、うん、で可愛いレスラーはこう握手会と同じようにこう、ね、列が途絶えなくて、でリングの片付けとか、うん、そのもせんと、で人気ない子はリングの片付けするとか、そういうこともちょっとあったり、うん、そういう小さいことですけどね。
でもあかんよな、はい、それは具合悪いよな、
はい、でまた、もう一つの流れが原因がちょっとありまして、うん、スターダムの団体がですね、月一で興行を打ちたいということで、うんうん、やっていこうという、ま、会社のそういう流れがあったので、うん、で後楽園ホールで、ね、月一大会をしたいのでメジャーになろうという目標ができたんですね、うん、
はい、
で目玉になるカードが必要だったらしいです、
はいはいはい、
でどんなことしようかというと、普段仲の悪いやつをぶつけるとかっていう考えがあったと書いてる本がありました。はい、で、まあ、まあそれがもその2つ目の流れがあると、うん、で、まあ、ヒールが不遇の時代 で、うん、でプロレスの集客が少なくレスラーにギャラをこう払っていくことがまあできないんで、
うん、
まあ、昔はヒールも、ね、同じぐらい同じ以上の、うん、お金をもらってたらしいんですね、
うんうんうん、
で、そういう流れがちょっとあってですね、でめちゃくちゃ悪いそういうちょっと女子 レスラーもちょっとおって、1000万円を貢がせた人もいたらしいです。
あ、それは聞くよね。
はい、これ実はなんかね、うん、名前がちょっと出てたんですけど、うん、これちょっと言ったら怒られるんでしょうかね。
いや、いいんじゃないの。
これでも昔の配信で話題になりますね。
なんか上がったっけこの話。
はい、うん、僕が見つがせた結婚詐欺、
結婚詐欺やな
とは違うんですかね。
結婚詐欺っぽいですね、
はい、あの子でしょ。
どの子どの子
え、この人ですか。
ああ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
一番下の字が。
ああ、そうなんや、はい、
そうですそうですそうです。
まあ、このちょっと、
ちょっと待って、めっちゃ好きな子やねんけど。これめっちゃイメージ崩れる。
え、1年以上前にもこの話して、
その名
前そんなリアクションもらえなかったな。
名前言ってた。
これ嫉妬ですよ。
いやでも確かにルーツをたどったらそういう人やな。
あ、は
い、
まあ、
あ、
でこの事件はまた別の事件で話したんですけど、これは最初チケットのノルマがあるから手伝ってあげたらしいです、その被害を受けた方は、
うん、
で地方工業で安いホテルに泊まってたので、ちょっと高めのホテルを取ってあげたりして、
うんうん、
でバスで帰るところ飛行機で一緒に帰ったりしてたらしいです、うん、だから月に1回2回の食事をしたりしてて、手をつなぐぐらいの仲になって、うん、まあ、抵抗もなかったから交際してもいいかと聞いたら、
うん、
仕事上結婚するまで公にはできないと言われたと、
はいはい、
で、うんうん、でも結婚のための準備は一緒にできるとだということを書いてましたね、
うん、
で知り合いの土地を買うから急に頭金400万円がちょっと貸してほしいとか、うんうん、そういうこと言い出して、体のあざの治療費とかそんなこと言って、それでもまだ肉体関係はなし、
うん、
で1000万円を超えて問い詰めたら逆ギレして、
うん、
焦る人と話したくないとか大声で言われて口論になって、試合上でも無視される。で別の女子レスラーに聞いたら、妻子持ちの専門誌ライターと不倫中だったという結末です。
はい、なるほどね、
はい、かなりショック受けてるじゃないですか、トモキンさんが。
はい、
落ち込んじゃいましたよ。
いや、まあ、ね、よくあるよ。よくあるよ、そんなんな。
いやでも僕もちょっとこの人ね、ちょっとこの前話した人、
はい、
ね、
うん、ですね、確かに確かに、
はい、だからちょっとびっくりしました、はい、
なるほどね、
まあ、全てこのこの本に書いてたんです
け
どね、
その本、
はい、これちょっと闇の本ですけど。
でもさ、そのよしこの話と直接結びつかへんところもあるやん、
はい、あ、まあまあ今の事件はね、はい、別ですけども、うん、だけどこれにこれはあの一緒、
その辺も
一緒に書いてました。
ひっくるめて、はい、よしこのあの事件が起きたと。
女子プロの業界はこういう世界だということでした。はい、
今の聞いてドルフィンどう思った吉子のその嫉妬っていうの、
はい、
うん、どう、う
ん、いや、あゆむくんが言ったように昔はヒールも、うん、の方がもらってたでしょ、うんうん、ダンプ松本なんて、はい、 なんか給料もらうときに、うん、松永さんからもらったときにそ封筒が立ったっていうぐらいで言ってますから、あ、まあ客呼べるクラッシュギャルズの方が若干上だったみたいですけど単価はね、うん、にしてもそんだけ上げてないと納得できないでしょうか、うん、そこはそういう手当てをしなきゃいけなかったんでしょうね、
今上げてなかったんやな、うん、
嫉妬を生むとこってお金でしょ結局、
はいはいはいはい、
な
あ、そういうことをさせないんであればそういうギャランティーを上げなきゃいけなかったんでしょうね、
待遇はな、
ヒールがおってこその
善
玉であって、あ、でそれがいるからこそのファンがついてくるわけですからね、
はいはいはい、
なあ、そこの給料の仕組みがちょっとダメだったんでしょうね。
いや、さっき の, そのリングの片付けとかさ、はい、握手会でいいもんがめっちゃ並んで、はい、悪もんはさっさと終わるから片付けって、はい、ちょっとそういうのあかんよな、
なんかね、うん、もうちょっとなんか分かってあげなあかんすね、大人の目で見てあげなあかんすね、
で誰でもなんとかできることやんか、
はいはいはい、
時間できるとかさ、そういうのってよくないよな。でもそんなことがあんなことになるの、
まあ、でも積もり積もったんじゃないですか、いろんなことが、
女子は溜め込みますからね、
うーん、
あー、そうですよ、
そうなのか
うちの会社でも今日あったんです
よ、何があったんや、
何あったんですか、
女子のなんかがあってもう今日聞いてもらいたかったんですよ、ともきんさんに
聞く聞く聞く、はいはい、あとでこれでさ、たまたまやねんけど、うん、昨日配信の夕刊プロレス、
はい、
第543号じゃあ5743号、
すごい、
よしこ改めよしこ今だから言えるアクトとの生産マッチの真実っていうのがヤフーに、
それ本人の声ですね、
トースポのインタビューに、
ああ、ほんならもう こっちよりそっちの方が絶対真実ですね、う
ん、載ってるんだけど、はい、まあ、その中でちょっと気になってるのが、勝つために練習しているんだし自分は練習してないやつとかに負けたくないんです、
あ、
練習してるしてないの差はまああったと思う、ただプロとして怪我をさせてしまったのは悪いと思うし反省しないといけない点もあって相手には謝りましたと、
はい、
いうのが書いてあって、まあ、結局でもそういうことなんやろうなとは思うね。安川アクト自体その映画ができて、
はいはいはい、
多分もう引退っていうかそっちの方にもっぺん戻るっていうのがもう規定路線やって、
うんうんうん、
で別にその次のエースにしようっていうのはそんななかったんかもしれない、はいはい、やっぱちょっとチヤホヤしたんかな、
はい、
とは思うな。
今の、うん、よしこのインタビューに対してもですけれど、はい、ここ、数ヶ月、1、2ヶ月かよしこが復活するってミャンマー
の、ね、
うん、会見してからぐらいに安川悪党が主演かなした映画の監督の、うん、高原さんという方のツイッターが結構そのよしこに対して攻撃的なコメントをずっと1ヶ月ぐらいになるのかな、
どんなこと書いてあるの、
その、よしこに言ってることは自分に言ったいいことしか言ってないで、うん、要は、まあ、あの人の言葉ですよ、
うん、
で復帰するんであれば、
うん、
安川アクトにまずこう人気を通すべきだろうと、
うん、
復帰するよとかごめんねとか、うん、まあ、それすらないと、
うん、
で最後に会話交わしたのは病院で、
うん、
安川アクトが目が見えない状態でこうだから手を握ってごめんねみたいな、そこが最後でそれ以来何も話をしてないのに、うん、高橋奈々すらこっちに何も言ってこないとか、ね、というのがまあすごく感情的にこう書かれていて、まあどっちね、さっきのともきんさんが読んだやつはよしこ側
のこと、ね、
僕が今言ったのは高原さんと安川アクト側のことなんで、ね、実際見たわけでもないし そこにおったわけでもないから分かんないですけどね、何が本なのかよく分からない、ここへ来てまたいろんなことが出てきてるんで、ね、
そうそうそう、仙台ガールズが、
はい、
シードリングと絶縁とかね、
あ、里村が
そうそう怒ってるとか、はい、あるしね、うん、どうなんやろねって思うね、
うん、やめなきゃいけなかったのかなっても
う、そう、正直思うのよ、うん、やめる必要なかったと思うよ、
だってね、うん、まあ、去年この話もいろいろしましたけど、うん、まあ、改めて思うのが小川直也が橋本に仕掛けた時に、うん、誰も小川やめろみたいな風潮全くなかったはずなんですよね、うん、なのにこの2人の時にはよしこがもうかなり責められたでしょ、
やめろっていう声はあったのかな、 やったらあかんことはしたと思うけど、はい、ファンからしてやめろっていう声はあ、まあ、ないと思うねんけど、うん、全然知らんその柔道とかしか見えへん人らは、やったらあかんことだからやめろってあるかもしれへんけど、プロレスファンはそんなん言わへんと思う、
うんうん、はいはい、
うん、
だからね、まあ時代が違うのか、うん、オガードカウントと今はね、そのね、全然違いますけど、ベッキーのあの件にしてもえらい叩かれようじゃないですか、うん、そうやな、なんかあったらすごく叩かれるっていうこの風潮があるんで、
そ
うですね、
それはそうか、
でなんかすごくね、もうめった打ちにするじゃないですか、うん、だからね、ベッキーが言い悪いじゃないですけど、出てこれなくなったりもするし、
なんかそうですね、女性に対するあれはちょっとあるっすね、世間のなんか厳しさとかちょっとあるような感じますね最近。
そうか、
うん、だからね、プロレス的に、まあ、やっちゃったものはしょうがないんだから、プロレス的に復帰できるように、
そうや
な、調べたらよかったんじゃないかなと思うし、 うまくいってればシードリングっていうまた別物もうまくて済んだんですよ。
そうそうそうそうそうそうそう、だってシードリングできたってさ、ヨシコが復帰するでしょやっぱりねっていうのやって、
まあそうですね、
みんなそう思ってたやんか、はい、うん、あんなん別にする必要なかったのに、
うん、
うん、
シードリング見に行きたいですかね、みんな。
そうやねそうやねどこに需要があんねやろうって、
高橋七恵とそのよしこだっけですよね、所属って。夏木太陽がレフリーでですけど、うん、昔のプロレスリングさん、
そう
パッション、
うん、パッションレッド
ですよね。
で選手も来ない、
うん、
ってなるとウェーブとかさ、
はい、
あサリー、
サリー、いや、なので、まあ、自分たちはいけると思ってなんでしょうけれど、まあ、女子プロレスをまあ色物として見ちゃいけないでしょうけど、うん、ある種やっぱこうアイドル的な要素も、
ね、
必要なんでしょうし、闘魂三重士でいうとこの、高橋ななえ、橋本慎也的な位置づけ、
はいはいはい、分かる分かる、
要は強さをこう売る、うん、
はいはい、
でまあ、キスの世界でいうと中西桃江が
武藤やな、
蝶
野は、
ワ
ッキー、
いやワッキーはチャンス、あの能見佳代の方が蝶野かな、ワッキーは闘魂三重士と同世代長谷
か、
分
かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる、
でいくとあの、まあ、ゼロワンをね、橋本は立ち上げましたけど、うん、あれは本当に純粋にこう強さを追い求めた闘魂伝承みたいなのもあったから、ついてきたファンもいるんでしょうけれど、やっぱでも橋本一人だけじゃしんどいですし、うんうん、
最初プロレスリングゼロやったもんね。
そうですね、それ新日本内の、
そう、結局それがあかんかって、
あれ藤波さんがですよね、なんか立ち上げたんですよね確か。
あ、そうなんや、
はい、でこの間、子供たちが図書館で借りてきてくれた藤波の本を書いてました
それ読ませてくださいよ
豊中の図書館にありますよ、
ね、ネタ僕もまたちょっと作ります
まあでもそれでもよくわかるね、その闘魂三重士の戦い。
あ、本当ですか、
なるほどって思うな。西尾美香は、
に西尾ですか、
うん、どこキスの世界に
あ、そうか、うん、そうです、ワッキー、あの、え、ワッキーなくなってからですもんね、
うん、佐々木健介ではないよな。
健介ではないですよね。
ちょっとしたやな。
そうですね。だいぶ下になるんか。棚橋とかになると
。棚橋。
もうちょっと上の世代ですか。
中西。
中西。大中西？長
長田。小島か。
ああ小島ですね。
明るいしね。
そうですね、小島です。小島。
なるほどね、なるほどね。
でなると、あ、ね、中西桃江と、
うん、
よしこもどっちかというとそういう、まあ、強さを売りにする人、
せやね、
うん、たちだけがこう集まると、うん、あんまり、ね、その光りにくい、
光りにくい
WJ みたいになっちゃいますよ、
うんうんうんうん、
ど真ん中のガチガチしたプロレスをやるっていう選手だけ集めると、
あんなんがまた新日行ったらまた入るやろ
う
しってことやね。そこだけでやっぱヒールだけではプロレスできへんしって話やな。
となると自分たちで興行やってますけど、ちょっと行けなくなると、どっかと絡むっていうのが見えてくるんでしょうね。もうで敵も多いですからね、高西、高橋七重は。
ないな、敵が多いんやな、うん、なんでやろうな、
ね、
うん、
前情を感じさせる最後の世代の人なんですけどね。
最後の赤いベルトの人なんかな、あの人
なんですかね、なんでしたっけ。
うん、確かそうやね、はい、けどな、もうでもあの当時の前場の人ほとんどおらへんから。
そうですよね、うん、
まあ、アジャとかまだいるけど、
あの下におった子がもういないのかな、前村 まあ、江村咲でしたっけ
と、おった、ね、
あとは光る
あ
が多分下におったけど
もうおらへん、ね、
いないですもんね。となるとね、なんかその前場って感じさせる最後の人ですから、
うん、
頑張ってほしいのは頑張ってほしいんですけど、
そうやな、ね、
その
いやちょっと厳しい、
シードリングでうまくいくのかなっていうのがその10年前を見てるようで、う
ん、ほんまな、
はい、
ほんまにそう思う。ちょっと女子プロ良くなってたのにね。
そうですね、
ちょっと残念、
分裂しすぎですよ
ね。まあ皆さんコスチュームは買わないようにしましょう。
はい、
多分そういうのが
きっかけ、ね、あんま良くない流れだったんか
も。でも買って何するんですか。
匂うんやろ。
匂うんですか。
洗濯せずに出すんですか。
買ったことあるみたいな。
いや買わへんけど、
そうなんじゃないの。まあまあそうか、履いてみるとかね、ちょっと
かぶってみるとか、
やんなんね、そういう趣味がないからなんですけど。
いやだってパンツとかも、ね、セパレートのさ、はい、セパレートの水着とかやったらさ、はい、いわゆるブラの部分のとかがもらえるわけやで、はい、どうする。例えばドルフィンが大好きな尾崎真由美はセパレート着てへんけどさ、
うん、着てないですね。
その尾崎真由美のセパレートの水着の上だけこうポランってされたらどうする。でみんなおらへんからね。
あ、
ここに密室で、
はいはいはい、
ブラとドルフィンだけ、うんう
んうん、はい、
どうする。
かぶります。
やろう。
そうですね、目のとこにこう仮面ライダーみたいにしてみますよね。
やんな、
はい、
うん、15万
いらない。いやダメなんですよ、匂いのついてるのとか。いやでもそういう需要もあるってことですもんね。一回着ちゃえば15万に化けるんですもんね。
そうやね、
水着とか。
男子ではそうはいかんやん。
そうですね、
なかなか難しい。
いやでも UWF って書いたレガースはちょっと欲しくないですか。
いやいら
ん、履くわけじゃなくて飾るっていうので、
あ
かっこいいなって。
全然いらん。
そうですパンツとかじゃないですけど、レガースとかかっこいいなと思うんですけどね。
中西がデビュー当時つけてたヘッドギアとか欲しい。
ありましたね。あ、サインとか入ってやったらね、飾っておきたい
です、ね、やっぱ男子と女子はちゃうんやで。
そうですかね。確かにパンツとかいらんすよ、
女子のパンツやね。
女子もいらないです。そう、上か下か、セパレートの上か下かで言うと上の方がまだいいですよ。
あ、だからそれはあるっすね。
下は、下こそ履くんですか、あれ。
だってなんか下に多分履いてるで、水着の間にもう一枚履いてるから、そんなに触れてへんから。いまいちちゃうな。分からへんけど。
15万買いますか。
いや絶対買わへんわ。
いらないですもん。
まあなあ、あれ買ったらあかんねんな、きっとな。
もうその選手もそれ、もうね、それで大金手に入れてしまうからね。癖になっちゃう、
癖になっちゃうんだよな。はあ、闇は深いね。
そうですね。
カラブロ。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特攻はもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘテレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど、
というわけで今回はよしこの話やったんですけれども、はい、アイム君がなんかこう仕入れたネタがあるんよね、
はい、あ、そうですね、はい、
さっきからずっと本、
う
ん、本って言って
た、は
い、反逆マット世界っていう、あの、はい、
怪しい本、
怪しいですね、
は
い、
これはどこの出版社、
出版社は宝、じゃあごめんなさい、コアマガジン、コアマガジン、
絵本とか作ってどこかな、
かもしれませんね。あのなんかね、あそこで売ってます、あのセブンイレブンで僕は買いました。583円プラス 税ですね。
プロレスのことがいっぱい載ってるわ、
はい、そうです、はい、
でそのさっきのよしこ以外にもいろいろ載ってる、
ね、いろいろ載ってますね。
なるほどね、
はい、
じゃあまあ、 その辺の話もっとゆっくり聞きたいので、
は
次回はちょっとそれ、
はい、あ、わかりました。
藤波さん読んでちょっと全部読んでくれる。
あ、藤波さん。あ、はい、できませんよ、そんな。僕、できませんよ、ちょっと練習しておきます、
来週まで、そして
。来週までに練習しておいてください。というわけで、今回お届けしましたのは、トモキンと、
ドルフィンと、
アユムでした。
次の試合も、こうご期待。
いけますか、藤波さんで、来週。
必要になる時が来るから、それまでな。
涙は見せたくないのさ。どうせ泣きべそ書いてる顔なんて人に見せれるようなもんじゃないからね。もっと自由にラフに気ままに生きたいのに、この偏屈で不器用な感情が邪魔する。ああ心配のさ、本当は何もかも君の嘘やたこや秘密だ。
タラプロではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。